ラジオカワオ。
皆さんこんにちは。松戸ラジオコアロがお送りするレッツメイク松戸アクティブ。千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら小根本公園前ラジオポアロ系スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえば焼きりのネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。いや寒かった。パーソナリティの上条英子です。そしてかっちゃんは今週もお仕事でお休みです。申し訳ございません。3月末はねお忙しいお仕事なんですよね。なのでちょっと今日もね私の一人しゃべりで申し訳ございません。よろしくお願いいたします。で、春分の日のね翌日になんと雪でしたね。で最初なんかパラパラパラパラ降ってきて、まあまあ止むかなとか雨になるかなと思ったらどんどんどんどん粒が大きくなってきて大丈夫と思いながらものすごい寒くってですね、はい、で膨らみかけた桜もねちょっと縮んじゃったんじゃないかなと思いました。で私はその前の日もねちょっと晴れてはいたけど寒かったんですよね。でうっかりその天気だけ見て薄着でへらーっと出かけてしまいめっちゃ寒ってなりまして、まあそうだそうだと思ってね春先はこうだと、もう何度経験しても忘れてるんですよね。あそうだ春先って寒かったんだって、桜祭りの時はそうだ薄いコートでいつもブルブル震えてたってことをねやってから思い出すっていうね、どうにもなんないですね本当にね。もう何回もうそれを繰り返せばいいんだっていう感じなんですけれども、やはりね、まあ、春先ちょっと体調崩しやすい方も多いと思うんですけれども、 春は名のみのってよく言ったもので本当にね暖かい何か一枚持っていくのが一番いいかなと思います。はい、いやでもねちょっと寒いこの寒さがまあさすがに最後だろうなと思っております。で本当にちょっと前にあったかい日があった時にもういろいろ冬の敷物だとかで、今期からうちはちょっとおこたをですねまた導入しましてですね、そこでぬくぬくしてたんですけれども、そのこたつもしまおうかななんて思ってた矢先だったので、いやいやちょっとまだねしばらくは出しておこうと思います。それとですね3月16日に福島県沖を震源とする最大震度6強の地震がありまして、広範囲で揺れを観測しました。被害に遭われた皆様には心よりお見舞い申し上げます。松戸も震度4で相当揺れましたね。で、まあ、長くて2回揺れがあったんですかね。でずっとこうゆさゆさゆさゆさ揺れてる感じがもうまるでね3.11 をすごく思い返すというか、あんな感じでもっと来るのかなっていうふうにちょっともうビクッとしましたね。でまあ3.11 の時もそうだったんですけれども、すごく揺れてこう倒れてきそうなものをこう押さえたりとかしてたんですけれども、まあ収まって割とこの備えがね緩んでるなってことに自分でも気がつきました。でもう3.11 の後はすごくいろいろ神経質にいろんなものを備えてあったんですけれども、やっぱりあこれもやってないあれもやってないということでね。でその後ですね電力の逼迫警報というね、電力不足の警報が、まあ、名前もね初めて聞いたんですけれども、そういうことも踏まえてそこまで見たこうそこまでを見越したやっぱり備えっていうのが大事だなとねつくづく思いました。で例えばですね携帯などのモバイルバッテリーですね。で普段まあおうち時間が長くて充電をしてなかったんですが、モバイルバッテリーはやっぱり常に充電しといた方がいいなと思ったのと、あとまあ電池式のライトとかラジオですね、まあ本当に停電になってしまった時にまあそういったものが本当に大事になるなと思いましたんで、まあもちろん逼迫警報の時は節電でねいろいろ消したりとかしてましたし、で本当に停電になってしまった時はそういったものが絶対手元にないといけないなと思いましたんで、ちゃんと充電をしておくっていうことですよね。モバイルバッテリーにしてもその電池式のライト、ラジオなんかも充電式のものもありますのでね、そういったものはしっかりまた充電を見ておくっていうことと、あとやはり停電が来るとね断水などもそのうち来る可能性も出てくるので、お風呂にねお水を溜めておくということですよね。これは手洗い流したりとか洗い物したりとか それも 3.11 直後の頃はすごくいろいろ考えながらいつもそうしてたんですけど、いつの間にかやらなくなっていたっていうこともありますの で、あと、まあ、この寒い時の本当にまさにね、雪が降った日に逼迫警報も流れましたし、まだまだ全然寒い時ですので、湯たんぽとか、あと使い捨てカイロみたいなものも常にもうすぐ手に届くところ、手の届くところに置いておくのが一番大事だなと思いました。で、地震の備えっていうと、やっぱり逃げる時に持つものっていうものにちょっと注目しがちなんですけどね、常に手元に、家の中でも使える手元に置いておくっていうのも大事だと思いました。また観音開きの扉ですね、これがまた各所私の家にもあるんですけれども、こうパタパタしてあーって思ったんですが、あれもストッパーをかけているんですよね、いたんですよ前はなんですが、それもちょっとやらなかったので、これももう一度今一度見直して、観音開きの扉にはこうストッパーをかける、そういうこととかね、あと上に乗っけてるものには下に動かないゴムのシートみたいなものを引くとか、そういったものが本当になんか必要だなっていうことを思い知らされましたので、皆さんもねこれを機にちょっといろいろまた備えをね見直していただけるといいなと思います。私もやっておきます、はい。そしてですね、今週末土曜日なんですが、いろいろな各所でね、いろんな本当だったらたくさんイベントのある時ですけれども、ほとんど中止になっておりますが、岩瀬の桜祭りは桜をめでることはできます、はい。日時は3月26日土曜日10時から15時30分、会場は岩瀬の住吉公園です。で、普段はですね、お餅つきだったりとか、みんなそこでビールを飲んだりとかするんですが、あと飲食などはないです。今回お餅つきと飲食、そういったものはなし。で、それとステージパフォーマンスも残念ながらちょっとなしなんですけれども、代わりに菓子パンや地元のお野菜、手作り小物などの販売、あとお子さん向けのね、お遊びコーナーなどがありますので、もしよかったらぜひ遊びに来てください。まあ、咲くかなっていう感じですよね。ちょうど咲き始めるかなっていう感じではありますが、まあ、もしちょっとずれてもね、その次の週桜をめでることはできますので、そちらを見がてら、はい、お野菜とかねパンなどを買いに来ていただけたらなと思います、はい。まあ、ちょっとねマンボウも一応、ね、ここで区切り一区切りっていう風になりましたけれども、まあ、この後どうなるかまだちょっとは分かりませんけどね、まあ、いろいろと少しずつ普通に戻ってくるといいなと本当に心から思っています。続きまして、松戸経済新聞ニュースのコーナーに参りたいと思います。松戸経済新聞ニュース、今回の話題は世界自閉症啓発デーにオンラインコンサート、松戸のミュージシャンが客演という記事です。ドイツ、スイス、オーストリアの民族音楽を演奏するグループ、ヨーデル北川さくらとエーデルワイス・ムジカンテンが4月2日自閉症啓発オンラインコンサートをオンラインで開きます。国連の定めた世界自閉症啓発デーに合わせて開く同イベントです。ヨーデル歌手の北川さくらさんとトロンボーン奏者のトム・プフラウメさんが1994年に4年から演奏を続けてきた演奏活動を続けてきた同グループに、今回は松戸出身在住で発達障害があるトロンボーン奏者高尾勝さんが加わり出演します。北川さんは共生社会に向け毎年テーマを決めて障害者に寄り添い理解していこうという試みに取り組んできました。昨年のテーマは視聴覚障害でしたが、今年は高尾さんがきっかけとなり自閉症発達障害をテーマに据え取り組んでいますと話されています。当日披露する曲目は高尾勝のお気に入りのソロ曲トロンボーン二重奏、明るい気持ちになるアルプスの音楽です。高尾さんによる発達障害についてのトークなども予定しています。北川さんは高尾さんの思いを通じて自閉症発達障害は少し人と違うだけの個性だと周りが受け止めてくれるようになればと話されています。20時開演、 YouTube ライブ無料とプレミアムズーム席2000円で配信しますということです。はい、日にちは4月2日ですね。 はい、自閉症啓発デーということでね、そちらの関連ということなんですけれども、いや私弟がですね、ダウン症という障害を持っておりまして、割と周りに自閉症のお子さんのいらっしゃる環境で私も育ちました。で、皆さんね、すごくね、個性がとても強いという形で私は受け止めていたんですね。で、すごくね、才能のある方が多いんですよ。音楽もそうだし、例えばお習字だったりとか絵だったりとか、なのでそういったの才能の長けている皆さんが発表する場がたくさんできるっていうのはすごくいいなと思います。で、自分のそういった特技を出せるというのも皆さんたちにもすごくいいことだと思いますので、こちらよろしければ皆さんね、聞いてください。で、無料の YouTube ライブもあるということですので、ちょっと覗いてみようかなっていう方にもおすすめかなと思います、ね、いろいろな、障害だったりとかそういったものをお持ちの皆さんも、みんなで共生できる社会で、みんなで楽しいことをできたり、みんなで社会を作っていけたらいいなと私も常に思っていますので、こういうね、試みはすごい素晴らしいなと思います、ね、ぜひよろしければ皆さん、ね、こちらのご覧くださいませ。以上、松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。はい、続きまして、簡単クッキングのコーナーです。はい、もうここのとこね、ちょっと一人でね、はいとか言ってるだけなんですけれども、はい、このコーナーはですね、上条か、自分の名前噛んでどうすんだよ、上条お気に入りの簡単手軽なレシピをご紹介しますと同時に、新宿ゴールデン街スナック夜間飛行オンラインの木曜日担当チーママ、そば打ち職人でもあるちゃんいちさんのお通しクッキングと連動コラボしてお送りするコーナーでもあります。はい、で、3月21日にね、東京都内も、マンボウの方が解除になりまして、で、夜間飛行もですね、3月23日からですね、ようやく通常営業が始まったということで、お客様を入れて、で、今までね、マンボウ中とか緊急事態宣言中というのは配信のみだったんですけれども、また今回はお客様を入れて、そして配信ということになりますので、カウンターの中のチャンイチさん、そして配信をしているギャランティーカゼさんもすっごくお忙しくなるんですね。で、またすごくお忙しくなってお客様もたくさん見えたら、もしかしたらちょっとコラボがないこともあるかもだということで、それはもう重々承知の上でございます。ですが、ポアロは常にですね、チャンイチさんのお料理をご紹介していこうと思っておりますので、はい。で、先週ですね、お通しクッキングはですね、ここのところポアロにもリスナーの方からいろいろ投稿いただいておりますけれども、こちらのね、夜間飛行オンライン観光鳥の方でも、お通しクッキングは視聴者の方からの投稿を、ちょっとチャイさんがアレンジされたということで、キャベツの丸ごと煮でした。これもね、私もその前の週にキャベツのお料理をご紹介させていただいたんですけれども、いや、キャベツね、この時期本当に甘くて美味しくて人気のあるお野菜なんだなっていうことがね、改めて分かりました。で、こちらね、キャベツの丸ごとにご紹介させていただきたいと思います。作り方、1、深めの鍋にバターをたっぷり引き、キャベツを入れます。硬ければ芯を取ります。大きければ半分に切ります。2、何度か転がして全体に焼き目がついたら、お酒を加えて蓋をして蒸し焼きにします。そして柔らかくなったら、お醤油を一回しして完成。お好みで粉チーズをかけてね、ということです。で、バターとキャベツってすっごく相性がいいんですよね。で、私ももうちょっと面倒くさいなと思うときはですね、ベーコンとキャベツをバターでガガガガガと炒めて食べたりとかもしてまして、それだけで十分おつまみにもなるんですけれども、こちら投稿された視聴者の方は、ご飯のおかずにもしていたということなので、ご飯やなんかにも合うのかなと思いますが、私はもうこれはちょっとビールか白ワインでいただきたいなっていう感じでした。で、ちゃんいちさんがですね、お好みで粉チーズをと言って、粉チーズをパラパラっとしたら、また味わいが変わったようで美味しいと連発をされていました。はい、なんかね、やっぱりこの春になるとお野菜のね、お味っていうのがね、また変わってきますのでね、ぜひ皆さんもよろしければお試しください。そして、ラジオポアロでご紹介させていただいたティミさんの セロリとベーコンとえのきの炒め物も作られていました。なのでね、この日はねすごくお野菜たっぷりのヘルシーなおつまみだったんですけれども、はい、もうこちらもね、私も先週も言いましたけれども、本当にね、セロリとえのきにベーコンのうまみで全体のね、なんかまとまりがすごくよくなるんですよね。だからこちらも皆さんまたね、よかったらお試しいただきたいななんても思います。はい、で今週の私、上条のおすすめのクッキングですけれども、今週はですね、豆豆しい食べるミネストローネをご紹介したいと思います。はい、ミネストローネはね、言わずと知れたイタリアのスープですけれども、今回はですね、これスープとしてではなく、パクパク食べるみたいな感じのミネストローネとしてご紹介をしたいと思います。材料いきますね。コンビーフ1個、玉ねぎ、大きめの玉ねぎ半分、そしてミックスサラダ豆、こちらはですね、袋でチルドでも売ってますし、冷凍でも売ってるし、缶詰でも売ってるんですが、キドニービーンズとかひよこ豆とか、そういったものがまとまって入ってるサラダ豆というものがあります。袋入りの1回分のもあるし、缶詰もありますので、適宜お好きなもので、冷凍もありますので、そちらを用意していただければと思うんですが、ミックスサラダ豆を 150g ぐらい、そしてあとお野菜ですね、人参、じゃがいも、これはですね、それぞれ中ぐらいの大きさを半分、そしてじゃがいもは中ぐらいの大きさを2個ですね、ちょっと大きめです、多めです。そして無塩のトマトジュース、これを 190cc、まあ、200cc でもいいと思います。そしてお水 300cc、 そして固形コンソメ、こちら1個です。そしてオリーブオイル大さじ1、塩、胡椒で、それぞれ少々になります。作り方です。まあね、本当に頭で想像していただくと簡単なんですけれども、みじん切りにした玉ねぎ、人参とじゃがいもは7ミリ角ぐらいに切ります。鍋にオリーブオイルを温め、玉ねぎをまず炒めます。玉ねぎがしんなり透き通ったら、コンビーフを開けてほぐし炒めます。火が通ったら人参、じゃがいもを加え1分ほど炒め合わせます。次にここの2の鍋にお水とトマトジュース、コンソメを加えて、沸騰してきたらアクを取ります。中火にしたらそのまま5分ぐらい加熱します。その後サラダ豆を加えて中火でさらに5分ほど煮て、最後に塩コショウで味付けして完成です。はい、でトマトジュースはね、これ無塩のものを使っていただいた方が味付けしやすいかなと。もちろん有塩でもいいんですけれども、そうするとちょっと塩を控えめにっていう感じになります。でね、お豆とコンビーフとお野菜をトマトジュースで煮るって本当にそれだけの話なんですが、いや、こんなにね、マッチするのっていうぐらい全体がまとまってて美味しいです。でミネストローネっていうとスープとして食べる感じですけれども、食べると思ってください、食べるミネストローネです。だからもうね、野菜と豆のね、煮込みに近いかもしれないです。でも私はこれをですね、継ぎまして、お酒でもちろん、赤ワインでも白ワインでも、それでいただいてます。こちらもですね、お好みで粉チーズをかけていただいたりしてもいいかなと思います。まあ、その辺はね、お好みでいいと思いますが、かなりね、栄養もきちんと取れますんでね、よかったらぜひこれで、今日のね、おつまみですね、はい、にしていただけたらなと思います。以上、簡単クッキングのコーナーでした。続きまして、今週の一曲のコーナーに参りたいと思います。今週の一曲はですね、松原美樹さんでニートな午後3時です。で、ここね 2,3 年で真夜中のドアがもう世界中で大ヒットして、今またね、新たに見直されているというね、松原美樹さんですが、私はもう本当リアルで大好きだったんですね。なので LP などもたくさん聞いていたんですけれども、このニートな午後3時はですね、資生堂のね、春のキャンペーンソングでした。でルアーというブランドで、ニートカラーといってね、その色がすごくパッと前に出たキャンペーンソングだったんですけども、ニートっていうとね、今で言うと、違う意味ですよね、なんかね、親のすねかじりというかね、学校行かない、働かない、修行もしないというのがニートって言われてますが、もうこれね、綴りが違くて NEAT で、すっきりしてるとか飾りがないっていう意味なんですよ。なのでちょっとシンプルな、かっこいいっていうね、意味のニートなんですけれども、 まあ、曲名もニートな午後3時、そして商品もニートカラールアーというルアーのニートカラーということで、すごくあのマッチングした感じのものだったんですね。で、元気に明るく、まあ、春って感じ の, あのサウンド、そしてあの松原美樹さんのちょっとハスキーな声というのが、ね、とても合っていて私は大好きでした。リリースは1981年に出たと出たあのキューピッドっていうアルバムの中からの、ね、シングルカットになっています。こちらのコーナーは YouTube の別館の方で楽曲がお聴きいただけます。でラジオポアロ本館の方ではこのご説明のみになりますので、よろしければぜひ別館の方で曲も聴いてください。それではお送りします。松原美樹ニートな午後3時。ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 YouTube 別館もオープンしました。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。 Facebook ページや Twitter もありますので、ぜひご意見をお寄せください。では次回の配信でまたお会いしましょう。ラジオポアロ。